ありがとうございます。神様どうぞ主の御心の証ができるように主が豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。本当にですね、皆様のお祈り、また断食をもっての取りなしのお祈りを心から感謝します。10月31日から11月12日までイスラエルにチームが使わされました。で、総勢今回、63名が使わされていったんですけれども、そこからですね、イスラエルから無事にそれぞれのところに使わされて、帰ってくることができました。本当に皆様のお祈りを感謝いたします。主の十字架の群れの教会では、神様が11月を教会の年の始まりとせよというふうに語られて、そして11月を新年としているんですけれども、今年はちょうどですね、10月31日にチームが出発してポーランド経由でイスラエルに入ったんですけれども、11月1日の午前3時ごろですね、到着したので、本当にイスラエルから新年を始めるという形で今回導かれていきました。で、派遣の主な内容はガリア湖畔での新年礼拝で新年度の御言葉をいただくこと、そしてまたですね、30数年前に予言で語られていましたロシア系ユダヤ人との関係が開かれるっていうふうに予言で言われたんですけども、それが、一昨年に実際に開かれまして、また今回もですね、そちらの教会の牧師さんがの教会でご奉仕をしたり、またこちらの集会に来てくださったりして、さらにこう働きと関係が進展し発展するということがありました。そしてあとはツアーとかお祈り込みなので、それぞれが全体としての示しと個人としての神様からの語りかけを受けるということからが、主な感じでチームが使わされてきました。で、新年度の御言葉は皆さんもすでにご存知かと思いますけれども、ヤコブの2章の17節から語られまして、それと同じように信仰ももし行いがなかったらそれだけでは死んだものですという御言葉が与えられました。で、メッセージの内容は、ここでは控えますけれども、神様がですね、約束の言葉、そして約束されたことをその言葉を土台として具体的に信仰を用いることによって、その神の言葉が実現していくという事柄を語っておられるということをすごく覚えました。で、神様の方ではですね、成就したいと願っておられるので、私たちにその信仰の歩みをするように導かれてるんだなということをすごく語りかけを受けました。そしてですね、実際に神様の約束が始まってきてますけども、それはこの信仰の行いを通して実現しており、また説教の中では信仰を持ちなかったら成就しないということも語られて、秋元牧師がご自分の失敗談とかをですね語ってくださったんですけれども、またこれからいろんなことを神様が成就していかれるし、また新しいことを語られるので、それに祈りを土台として聞いて従っていくという事柄が語られました。で、今回ですね、その始まったロシア系ユダヤ人の方の関係においても一歩突っ込んだ関係というか、向こうの方がですね、すごいウェルカムしてくださっていて、向こうもオンライン配信とかをすごくインターネットを盛んにされている教会だったんですけれども、秋元牧師たちがシャバットの土曜日に行った奉仕を全部オンラインで流しておられて、で、私たちもそれちょっと見たんですけれども、またそれをですね、すごくこうそしたらロシア語とヘブライ語なので全然意味がわからないんですけれど、すごく似たような導きを主の十字架と受けている教会だなということを思わされました。そしてですね、今回 個人的に感じたチームの印象なんですけれども、2週間弱の派遣なんですね、本体は。ですけれども、お仕事とかいろんな関係で違う日程で加わる方々がいろいろいらっしゃって、チームですね、ランダムにいろんな日程で来られる方がいたので、これからそういう形で参加される方とかが増えるのかなということをすごく思いましたし、今回ですね、他国というか日本以外からも参加者がいろいろありました。ハワイですとか、アメリカのサンディエゴとかニューヨークとかルイジアナとか、あとハワイとかからの参加者もあって、また主の十字架のカバリングのミャンマー人の教会 の方がですね加わってくださったりして、すごくこうインターナショナルな感じがありましたし、ちょうど私が お部屋の同じ方がミャンマーの方なんですけれども、まあ、日本語がすごく上手なんですけれども、そういうことでミャンマーのちょっといろんなお話を聞いたりとか、あと蒼天のグループっていうのがあるんですけども、そこはちょうどその海外組の方が一緒にお祈りすることもあり、非常にですね、なんか個人的には世界に目を留めることとか語学のこととかを語られました。で、ディボーションの箇所を読むときも日本語はできるんだけど、お祈り聖書はミャンマー語で読まれたりとか、英語での読まれたりとか、お祈りも英語の方がいいという方がいらっしゃったりして、すごくですね、こう世界に目を向けなさいって神様言ってるなというのを個人的には感じました。またちょうどアメリカ の大統領選を挟んでたんですけれども、アメリカの方からですね、その、まあ、現地の状況とかを聞くことがあったんですけども、やはりその外から見てるのとか日本人にはちょっとわからない感覚とかあるんだなということでですね、どうしてこういう人がここまで残ったんだろうというのはちょっと日本人はわからないんですけども、やっぱり歴史とかいろんな事柄の中と、あと同時にやはりこう歴史がこう動いてきているっていう事柄をお話の中からも伺うことができて、アメリカも大きくこう変わってきている状況がちょっと肌で感じることができました。そしてですね、また今回その若い方々も結構多かったんですけれども、そういう方々がですね、奉仕どんどん立ってこられたりしていて、次世代の方々がすごく用いられている。で、ルイジアナの神立牧師の娘さんも10年ぶりに来られたんですけども、前回9歳だったのが今回も19歳で、もう通訳バイリンガルなので両方でやったりとか、いろんな分野で用いられていてですね、バイリンガルの方何人もいらっしゃるので、ツアー通訳とかそういう方々がどんどん用いられているのを見て、働きのレベルがすごくこう進んでいるのを感じられました。そしてですね、来られている方々で特にアントキの賛美隊の方々が多かったんですけれども、ロシア旧大臣の方のご奉仕のところでも割と賛美隊が驚くぐらいいっぱい行ってご奉仕されたんですけども、このアントキを中心にその異大臣伝道という事柄に関する本格的な踏み込みが始まったなということをすごく感じさせられました。で、あともう一つですね、とても印象深いことがあったんですけども、礼拝の中で秋元牧師が予言が成就したということで、神様が語られた言葉が成就したということでお分かちされたんですが、予告で、どうしてこんなことが起こるんだろう、ちょっと言葉が違うんですけど、そういう類の予告が、そういうことが起こりますっていう予告があったそうなんですね、派遣前に。そして行ったらやっぱりありましたということでですね、いわゆるトラブルなんですけれども、ツアー代を払う時の、100ドル紙幣が銀行がその取らなかったってことなんですね。だからちょっと、もしかしたら偽札じゃないんですけども、要するに正規の100ドル紙幣として認識しなかったってことで、ちょっとトラブルが生じてるんですけども、そのことを通して神様が実はこういうことを語っておられたと、どうしてこんなこと起こるんだろうってことがこのチームで起こりますってことを語られていて、本当に起こりましたって、主が語られたことが起こったってことをなんか喜んでおられたんですね。私すごくそのトラブルが起こってるんですけども、神の言葉がなってるってことを喜ばれる姿勢にすごいちょっとなんかこうあっとさせられて、私は嫌なことが起こると嫌だと思うんですけれども、神様が言われたことがその通りになってることをやっぱこう称えておられるのがすごくこう学びになりましたし、それも神様益としてくださるっていうことで対応自体はされるんですけども、すごくそれが印象的で、ちょっとそれ語りかけがあったんですが、実はブログをご覧の方はご存知だったかもしれないんですけども、そういうことが本当にチームのあちこちで起こってたんですね。で、そのでルイジアナから来た神立直美さんのフライトというのが本当はそのルイジアナからシカゴからロンドンというこういう予定で組んでたんですけども、出発便が2時間遅れて、で乗り継ぎ時間が2時間なので、遅れたがゆえに全部もうキャンセル状態になってしまって、もう泣いてた、もうショックでですね、泣いてたそうなんですね。でもお母さんに連絡したらもうやったね、感謝だねみたいな感じで徹底して感謝っていう対応があったんですけども、すごく実際的にはなんでどうしてこんなこと起こるのっていう大変なところをすごく通って、でもたらい回しにされて非常に厳しい状況の中で 一人旅ですし、まあ、英語ができますけどもイスラエルに入ってこられたんですね。ただもう一生懸命感謝をして、そしてまあ、友達が御言葉を送ってそれで支えられて入ってきたんですけども、こういうことがあったっていうのを聞いてたんですけども、ちょうどその後に秋元牧師が実はこういうことがありましたっていうことを言われたので、あ、やっぱりっていうことで言いました。あ、やっぱ神様すごいですねっていうことを言ってて、で感謝をしてたんですね。ただその直美さんのケースに関してはいろいろ、まあ、感謝をしつつ実際対応したらば、そのロスの分のは全部お金が払い戻しがあったりとか、あと結局ですね、その海外保険のトラベル保険が出たりとか、あとその彼女は本当は入ってたら一人で行動して行かなくちゃいけなかったんですけども、そのトラブルがあっていろんなところをあちこちやらされた結果ですね、ベンクリオン空港に着いた時に他のやっぱり遅れ組っていうか他の方と一緒に合流して、でそこでですね、そのメンバーといろいろ打ち合わせて、結局そのイスラエルで彼女 のプロモーションビデオですね、賛美のを撮る話が展開し、そしてですねイスラエルツアーの最中にビデオ撮影をしたんですけれども、いろんなこうなんでって思うことが起こったんだけれども、神様は、まあ、その場合はすぐ結果が見える部分はそこだったんですけども、ことを語られました。で、あ、これは今回のチーム の全体的なメッセージかもしれないと思って、私もそのどうしてこういうことが起こるんだろうと思った時に対応を間違えないようにしなければいけないなってことをすごく思わされました。で、直美ちゃんがそういうトラブルに遭って泣いてた時に与えられた御言葉が今私がしていることはあなたには分かりませんが後には分かりますというヨハネの御言葉が与えられて、確かにその時は分からなくても、あるいは直美ちゃんのケースはすぐ少しね駅に見えることが分かりましたけども、ずっと分からなくても、でもやはりこう信頼し続けていくって事柄を主が語っておられるんだなということを聞くことができ、またちょっとチームでいくつかそういうなんでこんなことがっていうような事柄がちょこちょこあったんですけれども、信頼をすることを神様が求めておられるんだなということを派遣を通してもちょっと教えられて、その点に関してはちょっとこれからも引き続き祈っていこうというふうに思わされています。で、今回ですね、神様が使わせてくださって本当に感謝をしております。また家族のためにもお祈りくださってありがとうございます。特別な守りがあって祝福を受けました。またですね、お分かちできることをいろいろお分かちできたらなと思いますけれども、本当に皆さん の取り出しを祈りを心から感謝をいたします。お祈りいたします。天のお父様、このお明かしの時をありがとうございます。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。